ボンクラ映画館支配人の座頭一と申します。今回はアウトレージ最終章について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、よろしくお願いいたします。村上ロックです。
中間です。よろしくお願いします。
あ、どうも、明美社です。
はい、よろしくお願いします。うちのポッドキャストでは異例のですね、新作を語る会ということで、
はい、
まあ、ヤクザ映画とかね、ビートたけしとか銃撃戦とかいう要素があって、まあ当たり狂言の映画の最終章なんで、もう特別枠として収録しますと、
うん、
ちょっとあの概要だけどうしようかな。ロックさん、ちょっと間に合わなかったって話したら失礼します。
そうですね、はい、僕だけがですね、最終章をこの現時点でまだ見れていないというですね、
はい、
あ、まあ、多忙につき、ようやくできた休日で、うん、あのおとつい見に行こうとしたらですね、うん、
はい、
まあ、なんせ人が多くて、あの全部の回売り切れになっていたという。
お、はい、あ、すごい、
そうなんですね。で、未だに僕は見ていないということなんですが、はい、うん、今日はですね、あの逆にネタバレさせてもらって、これを聞いたお話を楽しみに見に行こうかなと思って、
はい、後日また、はい、改めて。
僕はネタバレ大好きな人間
です、はい、大丈夫ですね、
はい、一応あの復習として1と2はもう
見ました、
はい、ということでちょっと概要だけしゃべりますね。まあ、大友が刺されて死んだっていう設定にパート1でしたんだけど、うん、まあ、監督もプロデューサーもアウトレージはシリーズ化する予定はなかったみたいですよね、
はい、
で、たけしず監督万歳アキレスと亀っていう、試行錯誤の時代というか、
うん、
ちょっと監督が悩んでた時代はちょっと納得いく興行成績じゃなかったらしいんですよね、
うん、
でちょっと森社長から、うん、お箱でやってであり原点である薬剤がやりませんかって打診したらしいんですよ、
うん、
で満を持して観客が見たいもの、あとエンタメ寄りにしたアウトレージは制作サイドから見たらちょっと目標の観客動員数100万人だったんですけど、
う
ん、1作目80万でストップしたらしいんですよね、
うん、
で1作目の興行収入な約7億で、ちなみにあの竜像と七人の子分は15億って一番当たってるらしいんですよね、最近では。でこのまま興行的に失敗すると監督生命も絶たれるんで、うん、そういう危機感が生まれたと、うん、で森さんから続編作りませんかで提案が出て、で大友が刺された結末だったんで、
うん、
監督も無理だと思ったんですけど、死体映してないからっていう提言でちょっと乗り気になったんですよね。で1作目 DVD 発売前にビヨンド制作発表して、うん、で DVD リリースタイミングで世間に浸透しだしたと。で結果ビヨンドがむちゃくちゃヒットしたと、
うん、
でそしてまあ最終章まで作られるっていう形になったんですよね。
うん、
で一応まあ、監督曰く3作までにしておかないと下手したら深作さんみたいに何本も撮ることになると。
うん、
でとりあえず3作で終わらせて、まあ一応2作目の時にもう1から3への、伏線は考えてたらしいんですよね。
うんうんうん、
でちなみに英語タイトルはアウトレージコーダ、最終章は。
うん、
コーダってのは劇などの最終部分を意味して、
うん、
あのコーダっていう記号が丸にこう棒線か書くんですよね。で銃のなんか照準マークに似てるん でプロデューサーからそういう提案したんですよ、うん、そういうデザインでやりましょうか、
はい、
で海外向けには OK なんだけど、まあ、正式タイトルは日本語がいいっていう監督からの回答で、うん、日本タイトルは最終章に命名されたという、うん、というのがここまでの
勉強になりました、
はい、
うん、
ということでご覧になった方たちでちょっとご意見を、
ね、その今回通して見たんですよ、
はい、
1と2とね、最終章とやっぱやるにあたって、
はい、
ただね、改めていい映画だなと思いました。全部ね、はい、シリーズ的に。ただその上で、ブレーを承知でね、
はいはい、
ブレショーでちょっと行かせてもらいますけど、はい、あんまり乗れなかったですね、最初。
やっぱりそうですね。
最初ですよ。全然つまんなくないんですけど、ズバ抜けって面白いとはちょっと言えなかった。
はい、
なんか見ながらね、ちょっといろいろ考えちゃったんですね。
はい、
これこうだった方がいいんじゃないみたいな感じで、こう、うんうん、自分で補完しないと乗れない感じがしましてですね。
はい、
あとそのさっきの概要説明であった一作目で別にほらシリーズ化するつもりない感じで終わってて、
はい、
アウトレージの一番最後すごい好きなんですよ、
はい、
結局生き残るのはしたたかでずるいやつが、はい、で軽い感じで終わるじゃないですか、はい、ストップで小日向文雄のね、片岡でしたっけ、はい、次もよろしくお願いしますみたいな、はい、自分はなんかちゃっかり修正しちゃったりして、あの終わり方素晴らしくいいな、うん、別に続かなくていいじゃんと。でもう私の中であそこで一回区切ってたんで、はい、まあやっぱいい映画だなと思いましたね、アウトレージ改めて、ね、
まあ、ちょっと打足にみたいな見方もしてしまうというか、ま
あ、あとはね、いいんですか、結構いろいろ
言ってください。
あのね、 全員暴走というキャッチタイトル通りになってない、
はい、
もっと暴走してほしかった、
はい、
なんかぬるいんですよね、
はい、
あのマシンガンで乱入してみたいなシーンあったじゃないですか、
はいはい、
あそこはまああそこがギリこう、うん、基準を満たしてるくらいであと全く暴走してないでしょ。で若手が暴走したりしてもいいと思ったんですよ。たけしは別に暴走しないで、構想相手、全員高齢化じゃないですか。
はい、
もうみんなおじいちゃんだから。構想相手の孫を拉致って殺すとかね。
ああ。
本当倫理的にどうなのっていう殺し方とかすればいいし、構想相手の嫁さんね、ババアをレイプして殺すとか、はい、もうその、たけちゃんがやんなくてももう若手がやりゃいいじゃんって思いながらね、はい、もっとひどい死に方とか見せてくんねえのかなと思って。で、超ネタバレなんですけど、ピエールザキのね、
はい、
あの、逆ボールでドライブみたいになってて、はい、ちょっと面白いですけど、あの人を最後にこう殺す、ね、シーンね、はい、僕来ちゃってもいいですけど、爆破シーンなんですけど、爆破戦チチチってこう頑張るみたいにやって爆破するシーンなんですけど、実際の爆破シーン見せないで、うん、なんかマンションのね廊下かなんかで大森のとたけしが歩いてる後ろでドーンって爆発音がして画面ブレッツする自主映画の殺し方だろうって、なんでそんな貧乏くせえことやってるんだってバカ野郎この野郎ってちゃんと爆発見せろこの野郎って思ったんですよね。他のシーンでド派手であそこだけちょっと抑えてるっていう演出だったら緩急がついていいんだけど、もう別にないじゃないですかド派手な爆発シーンとか、なんであそこでピエトキの体バラバラにしなかったんだろう、何やってんだよってやっぱり思いましたね。なんかね、そのもやりがすごい多かったんですよ。みたいなね、うん、でまあ、結構見た方みんな言いますけど、うん、やっぱお年を召してるん で,
そ, うです、
ね、でそれ自体はね、俺しょうがねえなと思うんですよ、はい、現実の社会も高齢化だし、ヤクザももうかなり高齢化の波に飲まれてるそれはいいとしてですよ、やっぱりもうちょっとキャスティングをこう、うん、あのおじいちゃんに見るのはいいとして、
はい、
塩見三世さんとか完全にもう病人だったんですよ、はい、その凄みがあるっていう見方をすればすごく優しい好意的な見方なんだけど、うん、もう生命力がないんで、
うん、
怖くないんですよ、うん、なんかあのちょっと引いちゃうっていうのはあるんだけど、うん、それ病み上がりの人を見てもねっていうのはちょっとありましたよね、
はい、
うん、
確かにそうでしたね、
うん、
塩見三世さんね、
はい、いや面白いんですよ、あの見た目も細いしちょっとこうずるい感じが出てるから、
は
い、
ちょっと声がね、
声とかあとビヨンドの時の三世さんも知ってるから、
はいはいはい、
あのそう劇中で説明しないとダメじゃん、はい、その変貌ぶりとかも、うん、あの であとなんですか、もうディスりばっかりになっちゃって申し訳ないんですけど、
いやいやいいです、それも意見だ、
韓国勢が加わるでしょ、
はい、
韓国の俳優呼ばなかったのって、ジェミンシクとか、ソーガーホとか、タケちゃんだったら呼べるでしょ、世界の北の。キムギドル出してもいいですよ、もう、婦女暴行で今暇してんだから、謹慎してますから、自宅で。もう、こういう方来ますよ、あいつ。キムギドルとかもうひどいことするから。うん、大森なんとか、ほら、ルーツ的にちょっとね、大陸の方っていうのがあるんですかね。はい、で、ほんまの人出せばよかったんじゃないのって思うんですよ、韓国マフィアって言うんだったら。あと象徴的な何でしたっけ、あれタチウオのキムチ鍋、
はいはい、
あれはね鍋食うところを見せないとダメでしょ私韓国映画で何が好きってキムチ食ってるところであの居酒屋でクダマクシーンとか大好きなんですよ、
あチャミスル飲みながら、
うん、もうホームグラウンドみたいな感じじゃないですか飲んだくれのなんで美味しいんじゃないのかなって、うん、ちょっとねそういうもやりが多かったですよ、はいはいはい、まあ、あとは何ですかね、あの最後、まあ、あの本当に超ネタバレでこれ聞かない方がいいと思いますけどね、たけさん自殺するんですよ、
はい、
であれって本当にけじめになってるのかなみたいな、あれヤクザのけじめじゃなくて侍のけじめのつけ方でしょ自殺って、
うん、
でなんかもっとなんかだらしなく惨めにこう殺される、もう本当に脚本の当初の予定通りあの縄くくられて車で処刑される、うん、ああいう寂しい死に方の方がショッキングだったんじゃないかなと思うんですよね、で韓国マフィアがどういう処刑の仕方をするかとかもうちょっと考えてもよかったんじゃないかって思っちゃったんですよ、はいはい、で死ぬんだったらもっとほらシャブを決めて、
はい、
もう銃弾を全身に受け止めて、でもう西田敏樹ののど辺に噛みついてね血まみれになってその顔が国村淳に変わって国村って最後出ればマンコイみたいな感じでね、ひらがなで完璧ですよ、ね、そっからもう僕が考えたアウトレイジですけど、そんな感じですかね、
はい、
ちょっと、うん、あとね、あの在日が多いでしょ、はい、ヤクザって結構、
はい、
であと差別問題とかも盛り込んだ方が良かったんじゃないの
あ、
うん、なんかこう省略は大事なんですけど、うん、その必要な省略をしてるのかしらみたいな、
うん、
描いた方が良かったねっていうのは、うん、もやもやもやもやってずっともやもやしてたんですよねうん、な感じでした。すみません。でも、別に悪い映画じゃない。
はい。
はい、ぜひ見てください。面白いですよ公開中の映画でこんなこと言っていいのかしら、ね、
いやいや、でもそれお金払って見るから、それ意見としては全然いいと思う。
私、いわゆる貧困層なんですけど、恥を忍んでいますけど、映画を1000円でしか見れないんですよ、はい、経済的に。はい、でまあ、生の日に見に行くんですね。会員を払って、ユナイテッドシネマで。竹やと感じたんですよ。宣言で。すごく大事な私の中の基準なんですけど。
大枚はたいて見に行きましたっていう。
ちょっとね、はい、まあそういう感じでしたんで、ねはい、ぜひちょっとご参集くださいということで、
はい、
いい映画ですね。
はい。浜さん、
僕ですか、
はい、
どうですかね。何ですかね。
悪くは
悪くなかったです。僕はちょっとやっぱ、たけしさんの映画にやっぱりこう、複雑な思いを、もう20年近く、うん、いやもう20年近くか、抱いて、もう30年近くになるのかな、
うん、
花火以降、まあ、花火、まあ、
花火事件
本当は引きずりたい以降なんですけども、
はい
まあまあ、なので、久しぶりにですね、アウトレイジの一作目を最近見たらね、うん、あ意外に面白いな、これ。辛めにやっぱ俺見てたなぁ、うん、1作目はそこそここれ面白いんですなぁと思っちゃいましたね。
リズム感とかもかなりいいですよ ね、 ね、うん、
サービス精神がこうすごいいっぱいあって、
うんはい、指入るところとかもう最高、
うん、最高ですよ、ね、なんで
早く出せよ、
ね、あれ最高のシーンですねそういうのがやっぱりやっぱ見たかったですよね最終章も、まあ、やっぱりちょっとテンション上がったのが、
うん、
大滝じゃねえ、大杉蓮が、うん、首だけに。
おい、ここにいるよ、うん、人がいるぞ
北陸代理戦争オマージュ的な、西村公的な、あのシーンはちょっとテンション上がったんですけど、うん、まあ、そこもやっぱこう、もうちょっとね、ブシャリーをね。
でも前に言ってたスーパージョッキー感。
スーパージョッキー感を皆さんでやってほしかったですよね、最後なんでね。
頑張るマンショー。
頑張るマンショー。アウトレイジザ・ガンバルマン。ガンバルマン・ザ・ムービー。
ガンバルマン・ザ・ムービー。それで言うと、たけし軍団出てない
じゃないですか。いや、そうなん。いや、まあ、それはでも意図的に出してない。
出してないでしょ、うん、うん。でも出してもいいんじゃないですか。
あれなんかね、森さん、うん、森社長のインタビューを、うん、なんか読んだら、
はい、
そういう、たけし色の強い人を、もう出さない
で、あ、そうなんだ。
まあ、アウトレイジシリーズはそれでやる、うん、やってほしいっていう。
もう、だから、悪女を歌うダンカンとか見た
ことなかったですけど、そうなんですよ。だから、あの人が出てないのは、うん、ほら、誰ですか、もう名前がね、誰
寺島進さん。
まあ、出てないのはもうその意向だと、はい。大杉蓮さんも今まで出てなかったらそうなんです
ね。はい。
というらしいですよ。
そういうことですか。うん、たけし軍団ってほら、ね、結構やんちゃをしてましたみたいな人いたでしょ、なんか、はい、暴走族のヘッドだったみたいな、ガンビンなんとかさんとか、つまみなんとかさんとか、
タカさんもそうですよ
ね。ねやっぱり素養がある人たちがいっぱいいるじゃないですか、うん、フライデーにも殴り込んで、まあ。
それをやると、やっぱ3対 4X10 月になっちゃう。
だからもうそっちに戻っちゃうでしょう
か。だから僕は3対 4X10 月原理主義者なの。
原理主義者ね。共振者ですか。恐ろしいやつが、
ね。もうだからやっぱりちょっとね。
そう言われるとね、本当に面白いんですよね、3対 4X。
本当に面白いですか。
本当に面白いんですよ本当に
でもいざそれまた同じキャスティングでやったとしたら、うん、またやってるよってまた文句
も来る。そうか、
そうですね。
撮り方もやっぱこう、まあ、すごく映画的な片割りにどんどんどんどんなっていくのが あの寂しい感じもありつつ、うん、まあでも僕ビヨンドが本当にダメだったので、うん、ビヨンドよりはまあ面白かったかなと、
うん、初期タケシ映画好きな人は確かにビヨンドはなんだこれって感じでしょうね。
いや
さん本当に3対 4X 好きです、
ね、大好き。いや
3対 4X 大好き、ですソナチネ大嫌い側です
よ。大嫌いってほどでもないです。
ソナチネのちょっとかっこいい感じは好きじゃな い、
っていう。ちょっとやっぱりナルシズム、
ちょっと
何度も言ってるようにナルシズムがね、やっぱあるので、それがやっぱこう感じられるとちょっと嫌なんですよね、うん、
ちょっとかっこいいな俺みたいな、
でそれがやっぱ最終章 の、 やっぱラストシーンの、
はいはいはい、
如実にこう
感じね、だらしなくこう惨めに死んでほしいですよね。
僕の嫌いなブラザー臭を感じた
ので、 マッキンジャパニーズぐらい分かればいいよ、
つって。分かんねえ、つって。僕ちょっと感じたのが、ちょっと、ああ、嫌だな、とか思いながらも、でも、まあ、まあ、こんなもんか、みたいな。うん、こんなもんか、なんてね。
いや、いいんですよ。
竹ちゃんの映画を見て、こんなもんかって思うのも寂しいな、と思いつつ。
で、文句言いながらも結局追いかけちゃうんだから。
そうですね。
追いかけてないのもあります
。ファンゆえの声です
ね。なんかございましたよ、いろいろと。いろいろ、それを見た後で、そのアートリージの一作を見て、ちょっと優しい気持ちになりましたね。面白いな。
今3対 4X 見たらめちゃくちゃ面白いんじゃないかな、これ。
うん。
ちょっと見たくなっちゃった。
そうでしょ。うん、だからあのなんか、金田時雄にね、悪女を歌わせばよか
った。チャン会長
に。韓国語バージョンで歌って。
いいですね。金田時雄ね、こう、まあ、よかったですけどね、あの人の佇まいもね。ね、
なんか怖いんですよね。
まあ、実際やっぱ奥の金を動かしてそうな危なさを感じますよね。
ね、白龍がトカちゃん役みたいな感じバンバンほらあれとね、俺だからもうずっと見てる間やっぱそのやっぱ皆さん言ってるようにそのたけしのその高齢化問題、うん、やっぱドキドキして、うん、途中からね、なんか赤木春恵に見えてきたんですよ。赤木春恵か、これすげえなと思って
前髪揃えちゃってね。
おばあ、いや、おじいちゃんおじいちゃんって言うけど、これおばあちゃんでしょ、
うん、
おばあちゃんとか、なんかね、すごい。
なんか、着てないちゃんちゃん子見えたでしょ、
見えて見えて。
あったか、そうなやつ。
ドテラ着て
ね。買い巻き判定みたいな。
いつなんかせんべい出すのか、みたいな。
しょんべん漏れちゃったよ、今から。みたいな感じでしょ。
それでも知恵袋的なことをよく言ってね、皆さん。
それは何も大変。はめについたガムはピーナツバターで取れるぜ、バカ野郎。みたいなね。
こうやって、いろんな問題解決するみたいな話の方がいいんじゃないかなと思って。
組内部の揉め事の知恵袋で。
いやー、すごい。赤木春ですよ、あれは。ただの。
ただの。すごいディスり方
で。ディスってはないんですよ。赤木春だったら、が主演だったら、すげえ、と思ってみたら、めちゃくちゃ面白い。ディスり方これ
ですよ。渡辺さん。
やれるもんならやってみろよ。ちょ
っと違うんだよ。やれるもんならやってみろよ。喋り方をずっとしてるんですよ。ヤクザみたいな。あれすごいよね、たけしのね。滑舌を悪いのちょっと分かってるから、ちゃんと言おうとしてね、ちょっとなんだとこの野郎みたいな。こう言って、なんかすげえ、聞きやすい感じで言ってくれ、優しいなって、たけちゃん優しいなって、パワーもあるし、
パワーもある
し、兄はパワーもあるし、
兄は
パワーだよ、この野郎
五5人も、
兄はやっぱパワーがあるから、好きだったんですけど
ね、パワーが今ないから。
あれやっぱ、ね、木村和也が見たらやっぱ言わないでしょ、はい、あのタッチで、
パワーもあるし。
そうなんやっぱアウトレイジってもう2010年
ですよ、作目。そうですよね。
7年前ですよ。
まあおじいちゃんだから、まあおじいちゃんのおばあちゃんだから、
おばあちゃんだから、どうし
ても。しょうがない、しょうがないからまあいいんですけどね。
ああ、これか、問題はもう、どこもかしこもあるから、もう、それは、それとして、やっぱり、その上で面白ければ、もう、それでいいんですよね、だから。
あの、味気ない言い方するんですけど、うん、ちょっと僕も申し訳ないけど、予想外のことは全然起こんなかったっていうね。はい、ただ、徹底的に、あの、北の映画の様式美を発注通り、逃げずにやりきったみたいなのは見えるんですよね。で、ここでも言ったかどうかわかんないですけど、中村勘三郎さんの座右の銘で、型をちゃんとやった上で新しいことをやるの型破り、型をちゃんとやってなくて新しいことをやるの型なしっていうのがあって、それを今回ちゃんとやったとは思うんですよ。型をね。ただ次回以降実験的な作品作ってもあまり迷走しないで型破りな作品ができるのではっていう。
でも、それで言うと、たけしは最初の映画は、型がないままやったんですよ。なんかその理論で言うと、ちょっとあんまり当てはめるのはちょっとおかしいかな。型破りから入ってる人だから。
喧嘩しない。
ちょっと、
喧嘩しない。型破りから入った人は型を身につけてしまったっていう言い方ができる。
うん、うん。いや、いい、それです
ね。と思いませんか、うん、夢の中へ。
夢の中へ、夢の中へ。思いますよ。
ねえ。
何回も。
いいですか、続けて。で、アウトレンジシリーズ、主演に向けて、もうゴールしなきゃいけないっていう。のがあるんで、どうしても失速気味で、寂しげな展開なんだ、もう避けて通れないのかなって思うし、うん、あと、なんか、ゴッドファーザーパート3みたいな、ちょっと感覚に近いのかなっていう。どんどん人死んじゃって、もう登場人物少なくなって、で、新しい人入れても、なんかもう、パート1とかのイメージの方が強いから、う ちょっと薄味に何しても見えてしまうっていう。あと、まあ、さっき皆さん言ってましたけど、年齢重ねて、もう、ヤクザたちが、ヨボヨボになっちゃったから余計に勢いないっていうのが見えるし、で、これ以上やっても失速度がさらにもう増えるから、うんうん、まあ、キャストの年齢も限界もあるから、3作目で終わりって決めたのはまあ正解だと思うんですよね。うん、で、2回見たんですよ。
うん、
西田さんのちょっと演技が最初アレルギー反応出ちゃったんですよね、
うん、
まあ、この間言ってましたが西田敏行問題ってやつね。ただ2回目見た時もう構えて見られたんでちょっと冷静に物語を追ってたんで、うん、そこはなんか断然面白く見えたんですよ、うん、まあ、ちょっとノイズも含めて語りしろあるから、まあ、1800円分ぐらいはいいかなぐらいでは、うん、2回目は思えたんですよね、
うん、
ただ1回はちょっと辛かったです、
うん、
はしゃいでましたからね、年
寄り。そうですね。
すごいはしゃいでたね。
水を得た魚のようにね。水を得た魚のようにね。
なんとかでしょうよ、みたいなシーンあったでしょ。
ありましたね。
クラッとした。
そうそうそ
う。西田さん、塩見さんのタッグが、なんか今回主役で、あくまでも武志さんは狂言回しに徹底。
そうだ
ね。全員暴走って言ってるけど、一番西田さん、暴走してた。
一人だけ暴走ってる感じする。暴走感もちょっと出してほしい。
テンション上がっちゃったね。
なんかね、見た人曰くテストと本番のテンションが全然違うらしくて。
ああ、そうなんだ。
で、まあ撮影監督は驚いたって、まあいい意味で言ってるんだと思いますけど、で、いらないダジャレとか言うから、それは全部カットしたって言ってましたけど、ね、だからあれ、俺らが見てる以外で相当やってたんじゃないかなと。
あ、
まあ、結構やっぱりこう、最終章は特にこう、はい、役者のテンションがもうそれぞれ違うじゃないですか。
うん、
シムさんはもう本当にやばい感じで、
はい、
ね、西田さんのはしゃぎっぷりはすごくてね。
私は個人的に大注目していた一徳さんがそんなに良くなかった。ね、一徳力が今回は低かった。
一徳力、うん、
やっぱもうあの涙と心の膨らみ方からいつ破裂するのかなみたいな感じで、
途中膨らみかけたんですけど
ね。シューンって戻りましたからね。もうあのハラハラドキドキしたんですけど、一徳さんのシーンでもあまり心は揺さぶられなかった
そう
ですね。あのなんかちょっと従順な感じ見せといて実はみたいな、うん、なんかすごく得意な役者さんだと思うんですけど、その怖さは全然感じなかったですわ、
うんうん、出番もなんかあんまり
そんなかったね、あんまりなかったね、最初と最後
スパイス的な感じでしたね。
一徳も出してこいよみたいな
ワンポイントって感じ、
うん、
で実際あれ西田さんと塩見さんって西田さんが2016年、
うん、
塩見さんが2014年に体調を崩して病み上がりで撮影してるんで、なんかすごい余計に汚汚してるっていうのが、
うん、塩見さん立ち上がれなかったら
しい、ね、
そうなんだ、
撮影遅らすわけにもいかないし、撮ったら撮ったで汚汚だしっていう、
ちょっとその塩見さんはでもそこで話が来たことでね、うん、すごいあのオファーが
立ち上がって
もう一回やるぞみたいな気持ちになったという、
とてもいい話なんですけど、
いい話ではあるんです
か、やはり映画の出来には関係ないんですよ、うん、もう映ってるもんが全てだし、もう
で
偉そうなこと言いますけど、
脳内保管したんですけど、うん、その西田さん塩見さんのボロボロ加減を見てて、
うん、
やっぱり本業の人でも若い頃結構無茶した反動が、うん、もうあの程度の年になるとガタ来るんじゃないかなと思ったんですよ、うん、でそれが逆にリアリティあるんじゃないかと、
うん、
であの年代の人で健康に気使う人とかいないんじゃないのって、うん、酒やるわタバコやるわ薬もやるわで、
うん、まあ、もちろんそうなんですけど、
ね、
それは劇中でそういうちょっと
説明的な
説明というか示唆するシーンがあればもうちょっと納得というかどうしても好意的に見た場合の脳内保管になりますよね、やっぱりそうやって見る楽しさもね映画には絶対あるんでしょうけど、うん、そこまで観客に労力を強いたかっていうのはちょっと
ただもう年齢が年齢だからどうしてもね、うん、
どうしてもね
パワーもあるし
パワーもあるし
何いやパワーもあるしパワー何ってあれがベストシーン1位ですかね、
うん、5人映画違いますよ
何
それを中野さんは脳内保管する
何だと
脳内保管するわけですけど至る所で兄貴が出てくる、
出てくるんですね、うん、パワーのある兄
貴あと西田さん緊迫した時にお茶目な言い方するじゃないですか、
あ
で最初鼻についたんですけど、
うん、
冷静に考えると本業の人でも結構人束ねてなんか人たらしっていうか、
うん、
トークスキルやったりとか、
うん、
飴とムチの使い分けみたいなのがめちゃくちゃ上手い人っていうか、ね、妙なカリスマ性っていうか魅力あるかな、う
ん
う
ん、まあ、ちょっと怖い感じなんだけど面白いこともたまに
プライベートでも飴とムチの
使い分けそうそうそうそう、
うん
話を聞くと、
でそれ考えて西田さんって先の読めない
怖いですね。
怖い。
怖い。
語り口がすごくリアルに見えてくるんですけどね。うん、だちょっといい言い方すると、西野っていう、すごい嫌な策略家っていうバケモンをちゃんと作り上げたっていう見方も見れるっちゃ見れるかなと思ったんですけど、うん、ビヨンドの回でちょっと言ってたんですけど、やりすぎ感が気になるかなと。で、加瀬亮さんも、あの、一作目の時ちょっと石原っていうキャラクターを模索しながらやりつつ出番増えてったんで、うんうん、で最後まで生き残るって設定に展開になってなかったから、二作目だと結構キャラクター付けを作り込みすぎて、うん、現場と編集で監督がかなり調整したっていう話があったんで、うん、だから役者さんに全部お任せしちゃうと、うん、そこはちょっと一長一短になるのかなって、
うん、漫画でしたよね、うん、漫画で、うん、白く塗っちゃって漫画に出てくるヤクザのインテリヤクザでしたよね。
この間、前回とか中野さん、中野秀夫さんに出てもらった時に思ったのが、うん、プロである以上やっぱりテスト1回、本番1回の極度の緊張状態と、うん、あと監督に最高のパフォーマンス見てほしいっていう役者のやっぱ勝負があるから、うん、テンションおかしくなるんじゃないかなと思って、ちょっと自制が効かなくなることやっちゃうんじゃないかなってみんな、うん、でそこで一番西田さんが出ちゃったのかなっていうのが、うん、であと後から分かったんだけど、スタッフもベテラン勢なんで、うん、それでもやっぱ緊張するっていう、うん、あの役者さんが無言の圧力があるっていうんで、
ずっと同じスタッフでやってるから、
はい、俺よりもなんかキャリア上みたいな人たちがなんかいるんで、
怖いね、何言われるか分かんないですからね、またね、
あの役への過剰な思い込みとかあるから、演技をやってほしくないのがなんか目的で、キャスティングの時点で監督へ質問は一切受け付けませんっていうのを前もって案に言ってるらしいんですよ、うん、で実際に現場でやってバランス悪かったらやっぱり変えようって言うんで、うん、頭ガチガチでこうこの演技でってやられると融通が効かないから演じる方も余計に不安になるんじゃないかなっていう、うん、あと北の映画っていうと海外の人に見られるって言うから、ひょっとしたら俺はの演技は海外の人に見られるっていう、それもプレッシャーでどっかあんのかなって。
西田に対するダメだし。
いやいやじゃなくて、まあそれもあるけど、全体の。
僕の知り合いで最終章にちょろっと出てる人がいて、はい、その人はあの西田敏行の大ファンなんですよ。はい、で撮影中も結構西田敏行の横にずっといて、うん、でやっぱりあのカメラ回ってない時からずーっととあのダジャレを言い続けるって言って、うん、でそのダジャレのクオリティがやっぱ相当なものだと、うん、お粗末さが、でも僕大ファンなんで聞き続けたんですけど、うん、でも僕がどっかであの止めてれば
こんなこと
に、ならなかったんですよって言ってましたけどね、うん、
あと西田さんの演技ってちょっとふと思ったのが、仁義なきの金子信夫の山森親分に対抗してんのかな、うん、で考えたら子供の時に金子信夫のあの演技見たから、うん、我々の世代ってあそういうもんだと思うけど、今の時代にいきなりあれを見ちゃったら、この人ふざけてんのかっていうのもあんのかなっていう、うん、でまさにそうで、おっさんのダジャレと一緒で言ってる方が気持ちいいけど、うん、聞かされた方がたまったもんじゃないみたいな、うんうん、多分松村さんとか今後あの最終章の西田さんっていうネタやったらやると思うんですよ、うん、あれ真似したらやってる方が気持ちいいと思うんですよね、うん、迷惑もハローワークもあるかいみたいなこと、
うん、あ言ってた言ってた、
で聞いてる方はうわっと思うでしょ、うん、でもやってる方はもう
まだね、それだとアウトリーチビヨンドの時の言うなれば俺たちはゾウさんみたいな大きい組やっていう方がまだちょっと届きましたね、こいつなんかあたまに面白いこと言うんだみたいなちょっとヘンテコリなキャラクターだなみたいなのがあるんでしょ、
いやよくないですね、中田くんが全部教えてくれたんやとかいうのがああと思って
なんでしょうね、いやさっきのそのアメとムチを使い分けるみたいなあれじゃないですかね、はい、なんか一見すごくひょうきんなところもある人間が突然切り出すって、あのグッドフェローズのジョーペシみたいな、はいはい、ああいうキャラは怖いですけどね、
そうですね、あいつらはね怖いですね、
なんかどこかで僕はあのジョーペシが大好きなんですけど、うん、なんかやっぱああいうものを期待してしまいますね、
あで前回も言ったけど西田敏行問題、うん、で勝手にもうこっちでなんとか我慢じゃねえ、あのよく見えるように考えてみたんですけど、うん、解決策としてあの西野がシャブ中の設定にすべきだと、うん、で昔からシャブはこっそりやってたんだけど、先代の会長がいなくなって使用料のタガが外れたんで、あのビヨンド以降の5年でかなり痩せたと考えれば整合性取れるかなって、う で、おかしなテンションも昔よりひどくなったと思えば、西田さんの演技にすごいリアリティを感じる。だから西田さんのしゃぶ中の演技がすごい上手いなって、こう、みんなも納得するんじゃないかなっていうので、そうやって脳内補完を考えたんですけども。
まあ、ちょっとおかしな言動に、説得力は。
らしい。
そんなわけがない。
いや、まあ、そうですよ。
僕もまあ聞いた話です
けど、ね、
知り合いがとあるあのたけしさんのライブを見に行ったと、楽屋に終わった後、行こうとしたら中からその、ま、爆笑問題さんの主催だったので、楽屋の中からたけしさんと太田さんのこう会話が聞こえてくるんだけど、たけしさんがずっと太田にっていう話が聞こえてきて、いざライブになって舞台上で太田が面白がってそれを言ったら、横でそれ聞いたたけしが本当に苦い顔をして、絶対に言うなよお前みたいな一切それについて突っ込まなかったらし
い。怖いですね。
ノーリアクションで、
ノーリアクションで、これ言っちゃダメな話、ね、
でもそれぐらいやってないと、とかできないですよね。
そうですね、
突っ込まないですよ、どうしてもね。最終章の話になるとこうちょっと沈んじゃうっていうか、
はいはい、まあそれしょうがないですよ、
やっぱ補完せざるを得ない、
はい、
さっきのその仁義なき戦いで言えば、あのアウトレイジの一作目の、はい、
会長、
会長ではなく、石橋蓮司さんがやってた、
はい、
あの、僕はあのやっぱあのうちも加藤武さんがやってた内本、
はい、
内本組の内本の、はい、のあのこのなんですかね、どっちつかずぶり、あのね、こんにゃくぶりがすごいこう内本感が出ててよかったですけどね。
あれですよ、代理戦争、
そうですね、代理戦争出てる、
どっちにつくんだっていう状態で、
すぐこう言われたらこう、曲げちゃうみたいな、
よかったですね、声にならない声の出し方とか、
そうですね、
あれがもうたまらなくよかったですね。
ちょっとなんかこうお人よしなんですね